どうもマイクです。おはようございます。4月木曜日の朝7時を回りました。今日も全キャスト元気にお届けしていきます。この時間はテック系の話題を中心に全で今トレンドになっている記事をゆるっと紹介していきますよ。今日は5本気になる記事をピックアップしてきました。タイプスクリプトとビューの最新ツールからサンディモデリングと AI の実験、 GitHub とクロードコードの連携、 MCP を使った自作 API のハブ基盤、そして NVIDIA の DGX 上での LLM 比較まで幅広くご紹介していきます。それでは早速一つ目の記事からいきましょう。まず一つ目はタイプスクリプト、セブン時代の Vue.js 向けツールチェーン Vize を実際の社内プロダクトに導入して検証してみたという記事です。この Vize っていうのがラストで書かれた Vue.js 専用の統合ツールで、コンパイルに加えてリント、型チェック、フォーマット、そしてエディタ連携まで全部を共通の基盤で面倒見てくれるというのが売りになっています。導入の仕方も結構シンプルで、既存のバックコートビューティー SC、 バックコートとバックコートオックスリントプラス ES リントバックコートの部分をそれぞれバックコートバイズチェック、バックコートとバックコートバイズリントバックコートに差し替えるだけ。さらにビートの公式ビュープラグインをバイズ製のプラグインに置き換えるという形で入れていったそうです。つまりプロジェクト全部作り直しみたいな大掛かりな移行じゃなくて、今使っているツールの入り口だけ差し替える感じで始められたというのがポイントですね。気になる結果なんですが、型チェックは最大で約8倍、リントに至っては70倍以上も高速化したというインパクトのある数字が出ています。ビルドも劇的ではないものの、わずかに速くなったとのこと。スピードだけじゃなくて品質面でもメリットがあって、例えば HTML の不正なネスト、プロップスのシャドーイング、クロスサイトスクリプティング、いわゆる XSS の温床になりそうな箇所や、アクセシビリティに関わる問題など、これまでのツールチェーンでは見逃されていたような不具合も Vize を通すことで検出できたそうです。とはいえ Vize 自体はまだ実運用前の検証フェーズという位置づけで、型チェックの厳密さがどこまで担保されるのかとか、大規模プロジェクトでの挙動がどうなるのかといったあたりは今後もしっかり検証が必要だとまとめています。タイプスクリプト7でコンパイラ周りがどんどん高速化している流れの中で、その波に Vue.js のエコシステムがどう追随していくのか、その有力な選択肢の一つとして Vize が浮上してきていて、今後かなり期待できそうだよねという内容でした。続いて2つ目の記事です。こちらは GPT-5 10.6 にブレンダー MCP を使わせてサンディモデルを作らせてみるという試行錯誤を通じて、 AI によるサンディモデリングの限界とそこをどう工夫で乗りこなすかという話をまとめたものです。まず面白い指摘として、 AI に何も工夫をしないでブレンダーを触らせると、キューブとか円柱をちょっと並べただけの積み木モデルで満足してしまうという問題が紹介されています。 AI の側はコマンドを実行できた、操作がエラーなく通ったということと、見た目として正しい価値になっているということを結構混同してしまうんですね。だから形の出来はいまいちなのに、やったできたと判断してしまう。そこで筆者が取ったアプローチが、作る役と評価する役をきっちり分けたマルチエージェント構成です。具体的には agents.md というドキュメントで役割分担を書き出したり、スキルと呼んでいるコマンド群を整理したり、品質チェックリストを用意して、一定のチェックポイントごとに状態を確認して、 ダメならロールバックするという仕組みを組み合わせています。その結果として、単にオブジェクトを置くだけじゃなくて、参照画像に近づけるための改善を自動で繰り返したり、作ったモデルを FBX 形式でエクスポートした後、もう一度インポートして検証するといったところまで自動でこなせるようになったそうです。とはいえ、人間の目から見ると主軸がずっと四角柱のままみたいな造形上の違和感はまだかなり残っていて、おおむね形にはなっているけどディテールが甘いという段階にとどまっているという評価でした。筆者はここでマルチエージェント化は魔法の杖ではないとまとめています。大事なのは検査側のエージェントに渡すチェックリストの中身を、何を必ず見るべきかという観点でどんどん具体的に書き足していくこと。そうやって検査項目を蓄積していくことで、最初は積み木レベルだったモデルが多少マシなレベルにまでは押し上げられる。そのための道具としてマルチエージェント構成はかなり有望だという結論になっています。サンディモデリングはまだ完全自動は難しいけれど、人間がチェックリストを設計し、 AI はそれに従って緻密に作業するという価値でうまく分業していく未来が見えてきたという内容でした。さて3つ目、ここからはちょっと実用寄りの Tips 系の記事です。テーマはクロードコードのルーティーンズという機能を使って、 GitHub のプルリクエストをきっかけに自動で AI コーレビューを走らせるという話になっています。まず仕組みとしては、 GitHub のプルリクエストがオープンされたというイベント、いわゆるプルリクエスト .opendo をトリガーにしてクロードコードルーティーンズを起動します。そうすると、あらかじめ設定しておいたレビュー用のスキルを使って AI がそのプルリクのコードをざっとレビューしてくれて、結果をそのままプルリクのスレッド上にコメントとして残してくれるという流れです。さらにオーサーフィルターというのを使うと、Hey、自分が出したプルリクだけを対象にするといった絞り込みもできるので、チーム全体に影響を与えず、まずは自分のレビュー補助として試せるのもポイントですね。設定の要点が4つ整理されています。1つ目は対象となるリポジトリと実行環境をきちんと選ぶこと。2つ目はインストラクションズのところで自作したレビュー用コマンド、つまりスキルを明示的に指定しておくこと。ここを曖昧にすると AI がどのスキルを使えばいいのか迷ってしまうので注意が必要です。3つ目はトリガーをプルリクエストがオープンドか Heish Ready for Review に設定すること。ドラフトから本番レビューへの切り替えタイミングに合わせるなら Ready for Review の方が良さそうという話も出ています。4つ目は不要な外部連携、コネクターを外しておくこと。これで余計なところにアクセスしないシンプルな構成にできます。ルーティーンズ自体はクロードコードの通常利用と同じサブスクリプション枠を使うので、 GitHub Actions や専用のコードレビューサービスみたいに追加の課金を気にせず試せるのも大きなメリットです。しかも実装に使っているセッションとは別のクリーンな環境でレビューが走るので、ローカル環境の細かい作業履歴に引きずられにくいという利点もあります。一方で AI レビューは確率的な性質があるので、毎回同じコードでも指摘ないようにブレが出たりします。そのためローカル側のスキルで採点基準をはっきり決めておいて、一定の点数を満たしたレビューだけをプルリクに投稿するといった運用が進められています。プルリクオープンをトリガーにしておけば、レビューを手動で実行し忘れたというヒューマンエラーも減らせるので、日々の開発フローにうまく溶け込ませられそうだという Tips 集でした。4つ目の記事に行きましょう。ここではスーパー MCP という個人向けの基盤が紹介されています。これは ChatGPT から 複数の自作 API を一つの共通 MCP サーバー経由でまとめて扱えるようにするための仕組みです。やり方としては、Web のコンソールから各 API の URL や OpenAPI の定義、それから認証情報なんかを登録していきます。すると、スーパー MCP がその OpenAPI の各オペレーションを内部コマンドに変換してくれて、クライアント側からは固定の2つの MCP ツール、list underscore commands と call underscore command だけを使えば任意の API を呼び出せるようになるという設計になっています。つまり、新しい API を足すたびに MCP 用のエンドポイントを増やすみたいな面倒を避けて、一つの MCP サーバーの中で全部まとめて面倒を見るという思想ですね。認証周りの設計もきちんと分かれていて、チャット GPT からスーパー MCP まで、スーパー MCP から各 API まで、で、2種類の OOS を使い分けています。後者、つまりスーパー MCP から先のトークンや API キーは、AES に 5、6GCM で暗号化して保存しているので、登録したキーをそのまま平文で抱えないようにしているのもポイントです。こうすることで API ごとに MCP エンドポイントや OOS 実装を重複させることなく、新しい自作 API を短いサイクルで追加しやすくなっているというわけですね。ただし、これはあくまで開発者モード専用のツールとして位置づけられています。一般公開アプリとして外に出すには、安全面や権限設定の細かさに課題があって、現時点では提供していないと著者は説明しています。運用の方針としては、読み取り専用のデータはスプレッドシートとの同期に切り替えて扱いつつ、スーパー MCP は書き込みを伴う自作 API を集約する実験用のハブとして使っていくというスタンスが語られていました。自分で小さな API をたくさん作っている開発者にとっては、全部を一つの MCP からまとめて叩けるっていうのは結構夢のある構成ですよね。そして最後、5つ目の記事です。こちらは NVIDIA の DGX Spark U で2種類の Gemma 4 モデルを比較して、ソフトウェア開発の相棒としてどちらがいいかを検証したという内容になっています。評価には Nemo Evaluator というツールが使われていて、ベンチマークとしては Python のコード補完を評価する Human Eval と、算数と論理問題の能力を測る GSM8K、 この2つで性能を見比べています。その結果、精度の面では両方のモデルがほぼ同等で、コーディング力と推論力については実用上ほとんど差がないという結論になりました。一方でパフォーマンス、つまりスピードの面でははっきり差が出ています。 Gemma 4 26B モデルの A4BN VFP4 という構成のモデルは、31B モデルに比べておよそ4倍のトークン処理速度を出していて、体感としても圧倒的に応答が早いという結果が出ています。同じぐらいの精度なら、日常的な開発作業ではレスポンスの速さはかなり重要ですよね。こうした結果を踏まえて、記事では DGX Spark を使った開発用途では、インタラクティブな対話や普段のコーディング支援を重視するなら 26B モデルが最適という結論になっています。 Anomit Site、 逆に Ember、 精度を限界まで追い込みたい、とにかく1問あたりの正解率を最大化したいという少し特殊なニーズがある場合だけ、 31B モデルも選択肢に入ってくるという位置づけですね。実際の現場でどのモデルを日常使いにするかという判断にかなり参考になりそうな内容でした。というわけで、今日の全キャストは全部で5本の記事をご紹介しました。ざっとおさらいすると、ラスト製の Vue.js 向け統合ツール Byze を実プロダクトで試して、型チェックが最大8倍、 リントが70倍以上速くなったというタイプスクリプト7時代のツールチェーンの話、それから GPT にブレンダー MCP を触らせてサンディモデルを作る中で、マルチエージェント構成とチェックリストで積み木レベルから多少マシなモデルへ押し上げていく工夫の話。3本目はクロードコードルーティーンズでプルリクオープンをトリガーに自動 AI コードレビューを走らせる設定のコツと、採点基準をはっきり決めて運用するという Tips。 4本目は複数の自作 API を一つの MCP サーバーでまとめて扱うスーパー MCP の設計と、書き込み系 API の実験用ハブとしての使い道。そして最後に NVIDIA DGX スパークウェイで2種類の Gemma 4モデルを比較して、日常の開発細胞としては4倍速 26B モデルがベストという評価結果でした。気になった記事があった方はぜひショーノートから元の記事もチェックしてみてください。今日ご紹介した内容の詳細や、ここでは触れきれなかったサンプル、グラフなんかも載っています。この番組全キャストでは感想や質問、こんなテーマを取り上げてほしいといったリクエストもいつでも募集しています。普段どんな風にツールを使っているか、今日の話を聞いて試してみたことなどもぜひ教えてください。それではそろそろお時間です。お相手はマイクでした。また次回お会いしましょう。いい一日をお過ごしください。